じゃあ一言祈ります。天の父さん、今日もどうぞあなたがこの学び会を導いてください。私たちの心にあなたの言葉を求める思いも、また飢え渇きもお与えください。お願いします。また私たち一人一人の内側にあなたが住ましてくださっている聖霊によって、今日学ぶ御言葉の一つ一つを理解していくことができますように、導きも与え、力も与えてください。お願いします。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが言葉と知恵と力をお与えください。ここに書いてある事柄を、あなたが伝えたいと願っておられる事柄を余すとこなく語ることができますように、どうぞ導いてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい。はい。今日からテトスの手紙です。ごめんなさい。テトスへの手紙です。まあ、テモテへの手紙と同じように、まあ、個人に宛てられている手紙です。まあ、読んでたらもちろんわかりますけども、他の手紙と同じように、テモテへの手紙と同じように、著者はパウロです。で、宛先はもちろん、テトスですね。テトスへの手紙ですから。で、まあ、テトスというのは、これを見て、ずっと読んでると、まあ、五節にクレテっていう場所が出てきます。そのテトスはクレテにいて、で、まあ、おそらくというか、もうほぼほぼ、間違いなくですけど、その、クレテにいる、イエス・キリストを信じた人たち、その人たちにも同じように、少なくとも一部は、朗読されたり、手紙を回されたりしながら読んでいったんだと思います。で、まあ、実際にいつこの手紙が書かれたかっていうのはわからない感じです。でも、第一テモテの手紙が書かれた時と同時期じゃないかというふうに、まあ、多くの人が言っています。で、まあ、テトスへの手紙はとても短いです。私の、聖書だと3ページで収まっています。1章から、3章まで。で、テモテも同じ、テモテと同じように、テモテはエペソに使わされていて、エペソでその教会を、イエス・キリストの体を立て上げていくということが、任されていました。ごめんなさい、テトスはテトスで、今度はこのクレテで、神の教会というか、イエス・キリストの体を立て上げるというその任務がありました。なので、このテトスへの手紙が書かれたその目的というのは、テトスがその教会を立て上げていくために、長老とか監督とか、今日私たち一章で学びますけども、をそのクレタの教会で任命して、どのような人を任命するのか、で、それで、教会のこの、何ですかね、オーダーというか、指示系統というか、健全な教会になるためには、そういうのがリーダーシップが必要ですので、リーダーシップを任命するために、どのような人を任命するのか、なぜするのか、そこが書かれていますから、で、この任命するために、その指針となるために、このテトスへの手紙が書かれています。で、もう一つは、経験に生きるために、経験というのは、英語だと godliness です。だから、神のようなものとして生きるために、テトスが、目の前の人々に、クレテの人々に、教えるべきこと、伝えるべきこと、それを明らかにする。これが、このテトスへの手紙の主な目的です。で、今日はこのテトスへの手紙の一章をみんなで学んでいきたいです。まずは一節から三節まで。まあ、パウロの手紙にはいつもその挨拶から始まりますね。で、まあなんかこのローマの時代というか、まあギリシャの時代というか、このパウロが生きていた時代、手紙を書くときに最初に自分が何者なのかということを明らかにした上で、 で、その次に誰に手紙を書くという、そういうその順番があったみたいです。まあ、それにのっとって、パウロも同じような、まあ、形式でいつも書いていますね。一節から三節までは、パウロの、まあ、挨拶というか自己紹介ですね。もちろんそのテトスは知ってますけどね、パウロのこと。では一節から三節まで、まずお読みします。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒、パウロ。私は神に選ばれた人々の信仰と、経験にふさわしい真理の知識とのために、使徒とされたのです。それは、偽ることのない神が、永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから、まあ、手紙が書かれましたよということです。パウロという人は、いろんなことを経験した人です。また、なんていうんですかね、今で言えばたくさんの肩書きがあった人です。例えば、元パリサイ人とか、ガマリエルの門下、今で言うその東大卒ですとか、首席で、卒業しましたとか、また、多くの人たちにイエス・キリストを述べ伝えている、伝道者ですとか、もちろん彼は使徒だから、その次にそのイエス・キリストの使徒、パウロというふうに言ってますけど、でいろんな肩書きというか、自分のことを紹介することができたんですけど、その中でもパウロは私は神のしもべだっていうことをまず最初に自分の名刺代わりとして伝えてるんですよ。自分のその博学とか自分のしてきたこととかそういうことをつらつらとその述べて、これが私ですというのではなくて、もう一言でパウロは神のしもべパウロから始めてます。でしかもこのしもべというのは、ギリシャ語を見てみるとデュロスっていう言葉が使われていて、でデュロスっていうのはいろいろとそのしもべ、まあ、つまり奴隷ですよね。奴隷の中にもいろんなランクがあります。でこのデュロスというのはどのようなしもべ奴隷だったかというと、その自分の意思でこの、主人に使いますと、この主人の奴隷としてしもべとして私の、自由をこの人に明け渡しますと、で自分から進んで奴隷になる、しもべになるなった人のことをデュロスっていうふうに、この言葉を使ってしもべもしくは奴隷というふうに表されていました。でしかもその身分が低いんですよ。デュロス。しもべの中でも、あんまりその、まあ、いろんなその、ランクがあったみたいなので、奴隷とかしもべの中でもね。でもデュロスというのは、自分から進んでそうやって、主人に使います、奴隷になりますと言ってるわけだから、で、その下のランクなんですよ。でも、パウロは、その、神のデュロスだというふうに言ってるわけです。やっぱ本当その神に使えるもの、神に従うもの、また神のしもべとなるということは、もしかするとこの地上での歩みの中では、ものすごいなんか低くてダサいみたいな感じになるかもしれませんけど、次の世界では低くなるものが高くされるわけじゃないですか。高ぶるものは低くされるわけですよ。本当にそのパウロは、たくさんの報いを受けるというか、その神のしもべとして、また神の力に頼りながら、神の恵みをたくさんもらって、引き出して、良い行いを神の前に行っていったわけですよ。それを追求したんですよ。だから神の国では、大きな報いが彼には与えられるはずですよ。パウロは、その神のしもべとして、なんか嫌だなとか、なんか、その人に使えるとか、目立たないとか、そういうことを、もしかしたらそのね、地上ではそうかもしれないけど、やっぱ次の世界のことを彼は常に考えてるわけです。神の国に、入れられること、永遠の命を相続すること、やっぱそういうことをパウロは追い求めてるわけですね。だから、その、何の問題もなくというか、その、私は神のしもべですというふうに 言えるわけですよ。で、その次にパウロは、またイエス・キリストの使徒パウロというふうに言いました。まあ、使徒というのは、イエス・キリストを述べ伝えるものですよ。で、使徒というのは、すべての人がその使徒にはなり得ないです。エペソの方には、そのイエス・キリストがそれぞれその使徒とか、預言者とか、伝道者とか、牧師とか教師とかを立てるって言ってますから。で、おそらく使徒っていうのは、そのイエス・キリストの使徒たちであったり、パウロのこの使徒であったり、そういう一世紀にしか生きなかったかもしれないです。現代で、この国が変わっていくほどの影響力を与える人っていうのは、私は少なくとも知らないです。で、伝道者とかはいると思います。ビリー・グラハムさんとか。牧師教師もそれは当然いますよね。で、預言者にしてもやっぱそういうその、旧約の時代のような預言者とか、そういうのはやっぱ知らないです。自称使徒とか、自称預言者の人たちはたまにいたりするんですけど、その、聖書が言ってるような使徒とか預言者っていうのは、現代にはいないのかなというふうには思います。でも、イエス・キリストを述べ伝える、またイエス・キリストを証しするというのは、使徒じゃないとできないのか、もしくは伝道者じゃないと、牧師や教師じゃないとできないのかというと、そうではないですよ。イエス・キリストは私たち全員に対して、あなた方は行って、私の弟子を作りなさいって、行って、福音を述べ伝えなさいって、作られたすべてのものに対して。もちろん、使徒は使徒としての役割があって、その中心的なその役割というのは、イエス・キリストを述べ伝えるということですが、でも、私たちが使徒じゃないからといって、イエス・キリストをその証しする必要がないとはならないんですよ、当然。でも、パウロはイエス・キリストの使徒として、イエス・キリストのことをその述べ伝えること、証しすること、それをその特別な任務として、彼は受け取っていたわけですよ。また、イエス・キリストのその使徒として、神に選ばれた人々のその信仰のために仕えたんですよ。もちろんその神に選ばれた人々というのは、エペソの一章に書いてありますけど、この世界の元へが置かれる前に、イエス・キリストにあって選ばれた人たちですよ。神の御前で清く傷のないものと、またその天にあるその霊的なその祝福を持って祝福された人々ですよ。私たちですよ。イエス・キリストを信じたということは、神が私たちがイエス・キリストを信じるように、その信じる信仰によって、義と認められ、その救いを得るように、神があらかじめ定めて おられたということがわかるんですよ。神が選んでくださってたので、私はイエス・キリストを信じたんですよ。もちろん私が自分の自由意志を使って 100% イエス・キリストを信じたというその部分というのは、なんですかね、もう仕組まれてたとか、そうならないんですよ。そこはもう神の選びと人間の応答というのは、私の頭では、この小さい頭では理解することはできないです。でも神は理解していて、両者がもうパーフェクトに、共存するわけですよね。私の中ではちょっと理解ができないです。どういうことだろうって。だから信じるんですよ。私以上の方をね。で、彼の信仰、その神に選ばれた人々、つまりイエス・キリストを信じた人々の信仰のために、その信仰が強められるように、新化訳の新しい訳だと、信仰が進むためだというふうに書いてあります。だパウロは神が選ばれた人々、つまりイエス・キリストを信じた人々の信仰が強められ、さらにそこから進んでいくために、パウロはそのイエス・キリストの使徒として使えたんですよ。だから、使徒としての、役割の中に、イエス・キリストのことを述べ伝えるということもあれば、そして、神に選ばれた人、イエス・キリストのことを信じた人々の信仰が強められて、励まされて、さらに進んでいくために使えるということも、その使徒の働きの中にあるわけです。また、経験にふさわしい真理の知識のためにというふうにも書いてあります。これをまた新しい訳を見てみると、経験にふさわしい真理の知識を得るためだというふうに書いてあります。さっきも言いましたけど、経験というのは、godliness、神のような性質とか、神のような生き方とか、 神のような考え方、神のような行動であったり、神のような言葉ですよ。で、そのようなその性質が、性質にふさわしい真理の知識を得るために、パウロは人々に仕えたんですよ。しかもこの経験にふさわしい、つまり経験に至る真理の知識を得るためですよ。真理っていうのはたくさんあります。事実に基づいた真理っていうのはたくさんあります。例えば、サイエンスの科学とか数学とか、空気の中にどういうそのものが含まれているかとか、いろんなその真理というのはあります。で、その真理自体、そういう学問的に、系統を立てて、また理論を立てて説明すること自体、それが事実だということを認める、事実だということを説明すること自体、別に何ら悪くもないし、それ自体はその全く問題ないですよ。ただ、その全ての真理が、じゃあこの神のような性質を得るために、つまり経験のために、経験に至るための真理の知識なのかということは考える必要があります。いろんなそのテレビ番組を見て、そのいろんなその知識を得ていくんですよ。スポーツ番組でさえも知識を得られるんですよ。はあ、最近あまり皆さんには興味ないかもしれませんけど、どうやってこのフォークボールを投げるかっていう、フォークボールの原理っていうのがあって、で、その、あまり興味ないですよね。はい、すいません。ボールの縫い目に関係があるんですよ。面白いですよね。スーパーコンピューターでいろいろと解析して、で、どれだけその落ちるかっていうのはボールが。その縫い目の回り方と、ボールの回り方と、回転量と、で、空気抵抗とか、その辺が全部そのいろんなのが作用して落ちるんですよ。だからボールの回転が少ないとかそういうのじゃないんですよ。縫い目なんですよ。はい、忘れていいです。結局そういうことを、そのおーなるほどとかって言って、面白いな、別に僕は投げられるわけじゃないんですけど、その知識としてなんかへーとかって言って、この蓄えていくのって楽しいんですよ。コロナのことに関してもいろいろとその知識として入れるのは、なんかこの知的欲求を、その満足していくんですよ。もっと言えば、なんか本当にどうしようもない、どうでもいいんですけど、その芸能人の話だったり、なんかそういう話でさえも、その知識として、そのはい、そうなんだって、この人ああなんだとかって、そういう噂話も全部そうじゃないですか。その知的欲求みたいな、そのもっと知りたいって、別にどうでもいいんですけど、そういうその知的欲求っていうのがあるんですよ、私たちの中に。肉が満足するような。でもその一つ、それ全てが真理だからといって、正しい情報だからといって、その私を経験に至らせるかどうかっていうのは、その経験に至らせるとは限らないんですよ。逆に行く可能性もあるんですよ。だからなんだっていう、いろんなその知識をいたとしても、フォークボールの投げ方、ボールの回転を知ったとしても、だからなんだって、シロさん野球やるんですかって、いや、やりませんって。この空気の中に何パーセント酸素があって、何パーセント二酸化炭素があって、窒素がどのくらいあって、そんなのを私がとうとうと話したとしても、だから何なんですかって。それを知ったからといって、私に永遠の命が与えられるんでしょうか、なんですよ。それを知ったからといって、私が神のように忍耐深くあったり、そして憐れみ深くあったり、恵み深くあったり、なれるんでしょうかって。なりませんねって。パウロは、使徒として、イエス・キリストの使徒として、御言葉を述べ伝えていたんですよ。それは、この経験に至る真理の知識を使えている人々が得るためですよ。おばあちゃんの知恵袋も素晴らしいですけど、生活に役に立つんですけど、私のその経験さ、神のようになっていく、神のような性質のために必要でなかったりするんですよ、別に。それがなかったって。もしかしたらその生きづらくなるかもしれないし、賢く生きれないかもしれないけど、でも、それがあったからといって、私のその永遠の観点から言って、別に何も付け足すようなものがないんであれば、だからなんだって終わるんですよ。そして御言葉も当然真理の知識でありますけども、信仰に結びついていかないと経験には至らないんですよ。だからパウロは使徒として 人の、その自分が仕えている人、福音やまた御言葉を述べ伝えて教えている人たちの信仰を励ましながら、御言葉を伝えていくんですよ。自分のその聞いたその真理の御言葉が、その自分の信仰に結びついていくので、それでその経験さというのが与えられていくものなんですよ。備わっていくんですよ。御言葉を聞いて、どんどんいろんなその知識を入ってきたとしても、ここにテトスって書いて、テトスって何が書いてあるとか、テトスのじゃあ一章開けてくださいって言ったらパッて開けられるとか、それも知識なんですけども。でも、学ぶ一つ一つのことが、なんかその自分の信仰に結びついていかないと、経験にまで至らないんですよ。だから、御言葉をしっかりと守るという言葉が今日出てくるんですけども、私たちもその御言葉を守るとか、御言葉に生きるとか、そういうことを願ってるんですよ。でも、その自分の信仰と、この聞いてる御言葉、学んでる御言葉が、聖霊によってその結びつけられる。あ、じゃあ、そうなったら、私、神のことを信頼して、じゃあ、こうしてみようって。いや、私には力がないけども、祈ったら、神が私に力を与えてくださるって学んだから、じゃあ、祈ってみようって。実際にそのアクションが起きる。で、そこまで行くと、その信仰に結びついていて、知識が。それで一歩踏み出してるんですよ。そういうもののその積み重ねによって、私たちがより敬虔なクリスチャンとして、つまり神の性質が身についていくクリスチャンとして、その追求を続けていくことができるんですよ。真理は、ごめんなさい、知識は人を高ぶらせるというふうに聖書は言ってます。だから知識だけであれば、これも知ってる、あれも知ってるだけであれば、ただ高ぶって終わるんですよ。やっぱその、御言葉についての知識について、知識でさえもですよ。高ぶりになっちゃうんですよ。こんなことも知らないの？こんな聖書のところも基本的なことも覚えてないの？私もっと言えるけど、みたいな。で、そうやってその、高ぶってしまうんですよ。それであれば、その全くその御言葉が自分の信仰と結びついていなくて、信仰が励まされていなくて、その御言葉に生きるように一歩踏み出してなかったり、全くそのやってないってことじゃないですか。取り組んでないってことですよ。だ、そうなるのであれば、その御言葉でさえもですよ、経験に至ることがないんですよ。だから、使徒の働き、使徒のその役割というのは、もう両面ですよ。信仰を励ましながら、かつ、御言葉を述べ伝えていくんですよ。そうやって、その、パウロは、なんていうんですかね。使徒っていうのは、伝道者とか、預言者とか伝道者とか、牧師とか教師とか、そのすべてをなんか、網羅してるような役割ですよね。いろんなところに行っては、その、街が変わっていくぐらいの、そのインパクトを起こすんですよ。時には、ローマ皇帝であったとしても、その間違ってることは間違ってるって、イエスキリストのことをはっきりと明かしたりするんですよ。で、彼が行く先々でそのムーブメントが起こるというか、いろんな人たちが救われてくるんですよ。もちろん迫害も起こりますけどね。だから、パウロが私はイエス・キリストの使徒だって言ってる時には、こういう意味合いがあるんですよね。パウロはその選ばれた人々の信仰を励まし、神に選ばれた人々にその真理の知識を与え、経験に至らすように使えていったんですよ。で、これは、二節ですけど、永遠の命の望みだって、この御言葉というのは、また私たちがその信仰を持ってその信じているものというのは、だからパウロが述べ伝えている、使徒として述べ伝えていること、使えていることのその真髄というか、一番のその美味しいところっていうのは、永遠の命の望みなんですよ。永遠に続く神との愛し合うという関係ですよ。で、神から全く離れていた私が、神に敵対していた私が、イエス・キリストというその方の贖いの技によって、私のその罪が許される、神と断絶されていたこの関係を修復させていただいて、しかも父と子としての愛し合う関係を、親密な関係を与えてくださる。しかもそれが永遠に続くという。で、これをイエス・キリストが与えてくださるんだって。だ、聖書の福音が、これを与えますよと約束している第一のものですよ。私のなんかいろんな、物質的なものとか経済的なものが豊かになりますよとか、そういうの言ってるんじゃないんですよ。なるかもしれないですよ、それは。必要であればね。全くゼロとは言ってませんけど。でも、絶対に与えるというふうに聖書が約束しているのは、この永遠の命ですよ。 永遠の命の望みだって。願いじゃないんですよ。そうなるといいねっていうような願いじゃないんですよ。でも望み、より確実なものなんですよ。しかもこの永遠の命の望み、永遠の命というのは、偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださったものだって。神は偽ることのない方だって。だから偽ることのない方が約束したらそれが必ず実現するわけじゃないですか。日本語のこの訳だと偽ることのない神ってなってますけど、英語の訳を見てみると、神はその偽ることができないって。can not なんですよ。できないって。正しい方だから嘘つけないんですよ。もう能力としてないんですよ。嘘つくということができないんですよ。私が空を飛べないと同じぐらい神は嘘をつけないんですよ。私が息しないで生きることができないくらい神は嘘をつくことができないんですよ。その神が与えると約束したんですよ。この永遠の命を。ヨハネの3章の16節有名ですね。神は実にその一人子を賜るほどに世を愛されたって。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を得るためだって。ヨハネの同じ6章も同じようなことを言ってますね。6章の37節から40節です。父が私にお与えになったものを私は決して捨てませんって。私は自分のその自分の考えをやるために来たんじゃなくて、父の御心を行うために来たんだって。父の御心は、イエス・キリストを信じた者たちが永遠に、ごめんなさい、終わりの日に蘇ることだって。そして終わりの日に蘇って永遠の命が与えられること、それが父の御心だって。それを行うために来たんだって。この神は私たちにこの永遠の命、永遠に神とその愛し合うというこの関係をお与えになりたいんですよ。この地上でイエス・キリストを信じた瞬間から神との愛し合うという関係が与えられるんですよ。永遠の命のこの端っこの端みたいなパンの耳みたいなのを与えられるんですよ。パンの耳だけでもこの永遠の命というのを本当に味わうときに、もうそれこそ天にも昇れるような喜びと神に対する感謝と、もう言いようもないその平安が与えられるんですよ。でもこれはまだパンの耳ですよ。それぐらいの恥ですよ。で、このど真ん中の一番美味しいのを私たちが味わえるのは次の世界ですよ。これらの言葉を神は宣教によって明らかにされたと3節には書いてあります。宣教というのは御言葉を語って教えることで広がっていくんですよ。この福音というのは。で、私たちずっと学んでますけども、その、当然ですよ。この御言葉を語って、教えて、福音が広がっていくという、その水面下の、にある9割というのは祈りなんですよ。だパロの、この働きっていうか、神に対する応答を見てると、凄まじいものがあるじゃないですか。私はその他の人たちよりも多く働いたって。でもそれは私ではなくて、神の恵みになんだって。だから、神から多く許されたものとして、多く愛されたものとして、神を多く愛し、より神に応答したんですよ。だもちろん、その神がイエス・キリストにあって自分を許してくれたということ、私が救われたということ、パウロははっきりとその理解してたんですよ。でも、それと同時に、彼が応答するためには、ものすごい多くの、祈りが必要だったはずですよ。ある意味彼の働きの9倍ぐらいの祈りが積まれてたはずなんですよ。もちろん彼だけじゃなくて、いろんな人たちが祈ってたでしょうけど。パウロはそのエペソ人の手紙で私のために祈ってくれって。御言葉の扉が開かれるようにって、大胆に神の奥義を語ることができるように私のためにも祈ってくださいってお願いしてますよね。で、そうやってもちろん自分のためにも祈ってただろうし、でも多くの人たちからも祈られてきたんですよ。それでその神からのたくさんの恵みによって、その力をもらって、言葉をいただいて、知恵をもらって、彼の働きがあるんですよ。彼が使徒だからとか、 任命されたからとか、だから王家の働きがあったんじゃないんですよ。まず彼が本当にそのイエス・キリストにあって救われたということを体験したというか、本当にその自分の罪というのが何なのか分かって、この罪が許されたんだというこの確信に立ったんですよ。その上で神に私応答しますって、あなたのしもべとして、このデュロスとして、自分から進んでしもべになったものとして、身分の低いものとしてあなたに従っていきますって。でも肉があるから、ローマの7章8章でも言ってるよ、まあ7章で言ってるように、私は何してるか分からないって、自分がしたくない悪を行ってしまうって、したい悪、したい良いものを、良いことを行えないで、したくない悪を行ってしまう原理を見出してしまうって、私は本当に惨めな人間だって。でも聖霊と命にあるその原則によって、原理によって、彼はその自由になってるわけじゃないですか。そのようなその肉の引きというか、死と、罪と死の原理から。でもそれでその常に戦いがあるって。内側に与えられている精霊と自分の肉との戦いがあるって。で、彼はその戦いを戦い抜いたんですよ。じゃあどのように戦うかっていうと、祈りですよ。私たちの戦いは血肉によるものじゃないって。悪魔に対してその戦いだし、霊的な戦いですよ。で、私たちに与えられている武器というのは、要塞をも打ち破るほどの力のあるものなんですが、これは何かというと祈りですよ。だからパウロは多くの働きをしましたが、それはその神が自分のことを本当に許してくださったということを知ってたからですよ。そして応答するために多くの祈りを神の前に持ってったからですよ。助けてくださいって。パウロは救い主なる神の命令によって、この宣教が委ねられていたんですよ。この福音を、永遠の命の望みを多くの人々に伝えるようにって。だ、人が救われるには、私たちも願ってますけども、常に御言葉が語られる必要がありますよ。この宣教によって、この永遠の命の望みは広がっていくわけですから。いろいろなそのプログラムの居場所はあります。クリスマスとか、イースターとか、バレンタインとか、夏のフェスティバルとか、わかんないですけど、何があってもいいんですよ。でも、教会に来るだけで、自動的に人は救われるわけじゃないんですよ。だから、その教会の敷居を低くするというプログラムばかりを推し進めても何も起こらないんですよ。たとえ人が100人来たとしても、そこで御言葉が述べ伝えられていなければ、誰も救われてこないですよ。人を救うのは神であり、神が心に撒かれた御言葉の種を発芽させ、成長させるんですよ。だから神に祈って、願って、求めないと何も起こらないんですよ。でもそもそも、その、種というのは御言葉だから、御言葉を撒かないと、発芽するわけがないですよ。どんなに一生懸命その水をやったとしても何も出てこないですよ。種がまかれないと。面白いですよ。教会があることによってとか、良い行いによってとかではなくて、この宣教によって福音を述べ伝えるということによって、御言葉を語り続けるということによって、この永遠の命への望みというのは明らかにされていくんですよ。パウロは、自分のその自己紹介の中で、自分から私は進んで神のしもべとなって、身分の低いものとして神に仕えましたって。また神に選ばれた人々の信仰を進め、信仰を強め、また経験に至る真理の知識を得させるために仕える使徒とイエス・キリストになってされましたと。神の永遠の命に対する約束の御言葉を述べ伝えることが委ねられて、今私はここにいますって。それが、パウロの自己紹介です。で、このパウロから、テトスへの手紙の、宛名であるテトスへ、まあ、テトスについてここに書いてあるわけですね。4節。同じ信仰による真実の我が子、テトスへ、父なる、神及び私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。テトスはパウロと同じ信仰を持っていました。まあ、当然、イエスキリストを信じる信仰ですよ。で、信仰による真実の我が子って、第一テモテの一章の二節、第一テモテの一章の二節にも、同じように その真実の我が子って信仰によるね。だからテモテにも同じように呼びかけてるんですよ。だからもしかすると、テモテと同じように、テトスも、その信仰が、彼の信仰がその成長していく過程で、パウロが、まあ、影響を与えたのかもしれないですね。一緒に働いて、一緒に仕えて。だから、真実の我が子って、まあ自分のもちろんその子供ではないんですけど、その信仰にあって、同じ兄弟姉妹で、またその父親のように、子供に、父親が子供に仕えるように、そのパウロが、テモテやテトスに仕えてたはずですよ。だからこうやって呼んでるわけですね。真実の我が子って信仰による。で、テトスという人は、その使徒の働きには出てこないんですよ。で、ガラテヤの、これもう開かないですよ。ガラテヤの2章。1節。まあ長く言えば1節から10節ですけど、ガラテヤの2章。で、パウロは、そのバルナバとテトスを連れて、この異邦人伝道の報告をしに、エルサレムに登っていったんですよ。異邦人の間でイエス・キリストが述べ伝えられ、彼らがその信仰に入ったって。また、第二コリントの2章、13節、第二コリントの2章13節は、パウロはこの兄弟テトスに会えなかったので、私はその心に安らぎを失ってしまったというふうに言ってますよ。だから、パウロはテトスのことを兄弟というふうに呼んでるし、また、その、フェロシップを密にするものとして、本来会えるだったであろう、そのテトスに会えなかったので、不安になったんですよ。どうしたんだろうって。第二コリント、同じ第二コリントの8章、23節。第二コリント、8章の23節。で、パウロは、テモテのことを私の仲間って、また同労者と呼んでますよ。そして、諸教会の使徒であり、ごめんなさい、使者であり、諸教会の使者であり、キリストの栄光だって。本当にそのイエス・キリストに従ったもので、教会に、諸教会に、そのよく使えるものだったって。そのように、パウロはテトスのことを言ってます。第二コリントの12章、18節。第二コリント12章、18節。で、パウロは、そのテトスをコリントに使わしたんですよ。手紙を持たして。だからおそらく コリントの手紙、コリントの手紙というのは、そのテトスが持ってったはずですよ。どっちかがね。で、あの兄弟と一緒に使わしますみたいな。あの兄弟とか、そのよく知られてる兄弟とか。そのように、その名前が出てこないんですけど、そのあの兄弟と一緒にっていうふうに、言われていて、このテトスの名前があって、でまあ、ある人たちは、あの兄弟というのは、ルカのことじゃないかというふうに言う人たちがいます。この、ルカによる福音書を書いたルカ。使徒の働きの、最初の部分を書いたルカさんですよ。医者のルカさん。で、さらに、この、ルカの兄弟がテトスだったんじゃないかというふうに言ってる人たちもいます。まあ、そこは本当わかんないです。そういう人たちがいますよということだけが言いたいです。で、同じさっきのその第二コリントの12章の18節には、テトスはそのパウロと同じ心、もしくは同じ霊を持ってたって、また同じ歩みをしたということも、第二テモテの12章の18節に書いてあります。だからパウロにとって、兄弟であり、我が子っていうふうに呼べるものであり、同労者であり、また教会に使わしたものであり、本当にその信頼している、またイエス・キリストにあって、このフェロシップを、密にしている、人の一人なわけです。で、彼に、この恵みと平安があるようにというふうに、パウロは言っています。父なる神、及び私たちの救い主なるキリストイエスからって。ある、その、英語、の訳だと、憐れみっていうのが入るんですけど、恵みと憐れみと平安があるようにって、テモテの手紙と同じようにね。でも、ここには入ってないですね、憐れみは。原文も調べてみたんですけど、憐れみってのはなかったですね。でも、いずれにしても、恵みと平安は誰にとっても必要で、またそれは父なる神、また私たちの救い主であるイエス・キリストから与えられるものだということを、パウロは知っていて、それをテトスのために願っているわけです。テトスには、大きく二つの任務がありました。その一つ目の任務が、 5節から9節までで書いてあります。5節、私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。それにはその人が避難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。このテトスの任務の一つ目というのは、残っている仕事を終わらせるということ、整理するということ。で、その上で、パウロが、まあ、指図したってなってますけど、まあ、指示を与えたように、このクレテの町ごとに長老たちを立てなさいと、いうことです。で、この長老たちというのは、プレスベテロス。プレスベテロス。英語だとプレスベテリアンっていう、その長老派の教会っていうか、長老の人たちがいて立ってる人たちっていう、そういう教会があるんですけど、まあ、その、長老です。で、長老というのは、どのような人たちかというと、まあ、主にですよ、これはチャック・スミスさんの、定義を借りてきたんですけど、長老というのは、教会が正しく機能するように見届ける監督だって、つまり交通整理係だって。なんかここがうまくいってないなとか、この、指示系統というか、別に必ずしもトップダウンではないんですけど、ここがなんか交通麻痺を起こしてるかなとか、それでここどうなってるんだろうって、その実際に行ってみたり、そのために祈ったり、で、そこで仕えてる人たちのスーパーバイザーですよね。そのアドバイスを送ったり、神に従うことを励ましたり、その、もちろんその牧師としての、その、私たちの教会で言えば、その牧師っていうのはそれに当たりますね。で、その長老になる人、また任命する人は、4つありますね。避難されるところがなくて、一人の妻の夫であり、その子供に不貧困を責められないもので、また子供が反抗的でない。だからよく収めてるということですね。家庭を。信者でなければいけないと。また、7節。監督は神の家の管理者として、避難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気ではなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、経験で自制心があるものだって。あえてここで今止めますけど。7節はこの監督という人が出てきます。まあ、テモテへの手紙でもその監督という人が出てきましたね。で、監督というのは今度は、ちょっと待ってくださいね。あ、エピスコポスっていう、エピスコパスか。エピスコパス。エピって覚えてます？上に望むってことですよね。精霊の上にエピ。で、スコパスっていうのは、スコープスっていう、スコープっていうのは、こう見るって意味じゃないですか。だから、上にいて見る。監督。もしくは、そのオーバーシーヤーってなりますかね。英語だと。で、さっきのこの長老と何が違うかっていうと、まあ、これもまたそのジャック・スミスさんの定義をちょっと借りてきてるんですけど、教会に必要なことを実際に働いて使える実働部隊だって。だからその上に長老的な、この、交通整理係が必要なんですよ。で、その上で実際に、もちろんその交通整理係が、ただ指図ばっかりして、口ばっかりで何も働かないかというとそんなことはないですよ。けど、その下に実際にもっと具体的に動く人たち、例えば教会であったらその子供たちに仕える人たちとか、賛美に仕える人たちとか、お年寄りに仕える人たちとか、新しい人たちが来られた時にその声をかけたりするとか、いろんなその必要があるじゃないですか。教会のその日曜日の動き方だけ見たとしても、教会の掃除とか、椅子を並べたりとか、いろんなことがあるんですよ。で、それを、その、一人でやれと言ってるわけではなくて、それが健全にその回っていくために、 その使える人たちが出てくるわけですよ。必要なわけですよ。で、その人たちというのが、この監督というか。でも、その執事とはまた違うので、で、監督っていうのはもうちょっと、なんていうのかな、もっと広い感じです。実際のその奉仕者というよりも、奉仕をする人たちの上に立つ人たちです。そのオーバーシーアーだから、監督なので。だから、教会に必要なことを実際にその動いて使える実働部隊をリードしているような感じです。そのリーダー。たちをさらに上から見てるというか、そのもっと広く見てるのが、この長老というか、交通整理をしているわけですよ。そんなその、使い分けですかね。で、監督というのは、神の家の管理者としてって。だから教会の、を管理するというか、一つ一つその奉仕がしっかり正しく運用されて回っていかないと、やっぱこの神の家というのは成り立たないので、とても大切な役割ですよ、監督というのは。非難されるところがない。これはその長老も同じですけど、非難されるところがない人は一人もいないですよ。だから、このすべては追求してるかってことですよ。そしてわがままでないって。このわがままっていうのは、英語を見てみると、セルフウィルドってなってて、セルフというのは自分自身です。ウィルっていうのは、その、願望とか欲求とか。だから、どんな人かっていうと、このわがままでないっていう、まあ、わがまま、ここで言うわがままっていうのはどういう人かっていうと、全員が自分の判断に敬意を払うっていうことを、期待してる人ですよ。お前らみんな俺が考えてることわかるだろって。で、俺が正しいって思ってることが正しいよなって。俺がやるって言ったらやるんだ、みたいな。敬意払えよ、みたいな。当然だろ、みたいな。そういうふうに考えてる人は、ここで言うわがままなんですよ。いろんな人がいるじゃないですか。自分が考えてることが通んなかったり、理解されなかったりしますよ。だからわがままでなくて、そうやってその高ぶってたりすると、短気になっちゃうんですよ。なんで俺が言ってること、俺が正しいって言ってることをしないんだって。なんで俺が言ったように動かないんだって。なんだこいつって。だから短気でないって。酒飲みでないし、喧嘩好きでもないって。嫌ですね、そういう人がリーダーになったら。すぐになんか、切れるみたいな。不正な利を求めないって。英語だと、not greedy for money だから、もっとわかりやすいですよ。金の亡者じゃないって。お金ばっかりカウントしてないというか、お金のことばっかり考えてない。金のためだったら何でもするみたいな。そんな人じゃない。むしろ、旅人をよくもてなして、ホスピタリティがあって、正しいこと、良い行い、善を愛するって。そして、慎み深いって。慎み深いっていうのは、この、新約聖書、ごめんなさい、新改訳で慎み深いっていう風になってるのは、ほとんどの場合ですけど、サバーマインデッドっていう風に、その言葉が使われていて、どういう言葉かっていうと、明確に物事を考えて判断することができるっていう意味です。だから、慎み深いっていうのは、なんていうんですかね、正確に、また明確に物事を考えて判断できるっていう、ことです。正しくて、経験だって。もうここで言う経験は、godliness じゃなくて、holiness なんですよ。どちらかというと。だから、清いって。その考え方や生き方が。そして、自制心があるって。人に使えるわけだから、使えた時に、この自制心がないとまずいっすよ。自分のその心の動機の中に清さがないと、やっぱまずいっすよ。正しさがなかったり、この明確に物事を考えて判断できなかったら、それはまずいっすよ。だから、このような人じゃないといけないって。教会って、奇跡的な集団ですよ。本当に。まず一人の人が、本当にその神の愛を知って、イエス・キリストにある、その、許しというのを体験しないと、ここまで来れないんですよ。で、そこから先、さらに、その人々に使えようっていう、その、思いになったり、その力が与えられたりするわけですよ。で、一個一個、その自分の、非難されるところがない、チェック。わがままでない、チェック。短気でない、チェック。酒飲みでない、チェック。みたいな、そんな感じでやるんじゃなくて、そのもう、当たり前のこととしてこれがクリアできちゃうんですよ。追求する中でですよ。で、それぐらい、なんでそれができるかっていうと、 その神に応答する神の前に、その神に神が正しい方で、その神の前に正しく私は生きたいんだっていう、そのはっきりとした動機が明らかになるくらい自分が許されたということが自分にはっきりとしている人たちですよ。だからですよ。そしてそこまで応答するのはやっぱり祈ってるからですよ。神の助けをたくさん引き出せてるからですよ。でそういう人たちが監督となり、さらに長老となって、で教会が、ま、その回っていくんですよ。あの教会が立て上がっていくというのはもう本当に不可能です。人間的に考えたら一人一人が祈り始める必要があるし、教会として全体が祈り始める必要があるし、でもそうすると神が奇跡を私たちに与えてくださるんですよ。私の内側で神を求める思いがもっともっと強くなるんですよ。神に愛されていること、イエス・キリストにあって許されたことがもっともっとはっきりしてくるんですよ。そうしたらもっとその神を愛したくなるし、応答したくなるんですよ。でも自分にはできないのが分かってくるから、もっと祈るようになるんですよ。そうしたらそれが溢れてくるわけですよ。そしたらいつの間にか自分がその監督としてのそのふさわしさというのをなんかクリアできているというか、その追求できてたりするんですよ。いつの間にか。チェックチェックチェックじゃなくて。で、いつの間にかその神がその長老として、その私たちを、その全員じゃないかもしれないけど、その押し出したりするんですよ。私はその正しいものだと思ってないんですよ。皆さんと比べてどうだなんて思ってもないんですよ。決して。でも信仰でやるしかないから、牧師として、教師として。神がそのようにしてくださるって、だから私は追求することが、その、任されてるというか、その、これを追求することが私の応答なんですよ。神の愛に対する。イエスさーって、わかりましたって。私にはできないですって、わかってるよって言われるんですよ。だから求めなさいって。イエスさーですよ。わかりましたって。御言葉をしっかり守ってる人を長老また監督としなさいって、9節教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることが、できるためです。だから教えにかなった御言葉、聖書にかなった御言葉、その聖書通りの言葉を学んでいる必要があるんですよ。信頼すべき御言葉を誰かが言いましたとか、この人がこんなことをやってましたとかではなくて、御言葉が神が、またイエス・キリストが何をおっしゃったかという、それを軸に物事を考えたり、その行動したりするわけですよ。自分の考え方の指針にするわけですよ。それをしっかりと守っていなければならないって。しっかりと守るには、より正しい、また明確な動機が必要ですよ。ぼんやりしてたら、しっかり守るっていうところまでいかないんですよ。まあ、適当に、思い出した時にやりますって感じになっちゃうんですよ。もうどうしてもやらないといけないから、もう千尋さんが最近うるさいから、祈れ祈れとかって言って、なんか、千尋さんも言ってたし、みたいな。で、そうなってもやるかとかってなるんですよ。であれば、そのしっかりと守るってところまでいかないんですよ。もしそれが動機であれば。神が私たちに明確なその計画があって、この教会を立て上げていくために、教会を立て上げていく過程の中で、私たち一人一人をこの教会に呼んでくださってるんですよ。もし私たちそれぞれに聖霊によってその賜物が分け与えられていて、その賜物を使って、お互いに使い合うということを神は願っておられるんですよ。明確に。監督とか、執事とか、そういうその名前は出ないかもしれないけど、肩書きはつかないかもしれないけど。で、そこに至るには、本当に、ああ、神がこんなにも私のことを愛してくださっていて、イエス・キリストの贖いの技によって私は許されたのかっていうことが、本当にはっきり分かっていかないと、しっかりっていうところまで守れないんですよ。動機がぐらぐらするから。気が向いたらやりますって。いや、でもその神の愛が迫ってきたり、神の許しというのが本当にはっきりしてくると、明日やりますとかってならないんです もし私が、もし皆さんが、はっきりとしたその動機となる神の愛とか、許しとかっていうのがぼんやりしてるのであれば、求める必要がありますよ。もっとはっきりわかりますようにって。ここまで来ましたって。でも、こっから先あなたに応答するには、もっとそのあなたの愛について知らないと、これ以上進めませんって。あなたのことをもっとその信頼できないと怖いですって。どうか私に、あなたの恵みを注いでくださいって。もっとあなたの愛を、もっとあなたの恵みを知ることができますようにって。もっとその追求したり祈ったりすることがそれぞれ必要ですよ。そうするとそのしっかり守るっていうか、この正しい道にとどまっていることができるんですよ。ぼんやりしてるとここにとどまっていることはできないんですよ。いつの間にか自分の好きなように歩いてるから。なぜ御言葉をしっかり守っている必要があるかというと、その御言葉を持って人を励ましたり、間違ったことを教える人たち、反対する人たちを正したりするためですよ。結局相手に使えるためですよ。そして教会が健全に立て上げられていくためですよ。このクレテの教会には問題がありました。10節から12節。実は反抗的なもの、空論に走るもの、人を惑わすものが多くいます。特に割礼を受けた人々がそうです。彼の口を封じなければいけません。彼らは不正な利を得るために、教えてはいけないことを教え、家々を破壊しています。彼らと同国人である一人の預言者がこう言いました。クレテ人は昔からの嘘つき、悪い獣、怠け者の食いしん坊。ひどいですね。別に文句ではないんですけど、預言だから、そういうふうに言ったわけです。で、クレテの教会の問題というのは、その健全な教えにかなわない言葉を伝える人々がいたということです。しかも、ただいたってわけで、だけではなくて、多くいたって。で、どのような人たちかというと、反抗的なものですよ。いや、イエス・キリストはそう言うけどって。まあ、御言葉はこういうふうに言ってるかもしれないけどって。で、パウロはそうかもしれないし、テトスはそうかもしれないけどって。でもって。反抗的な人がいたって。だから教えられにくいんですよ。御言葉を語っても。それが問題の一つですよ。こういう人たちがいたって。また、空論に走るものだって。空論に走るものって、英語だと、アイドルトーカーって言うんですって。トークっていうのは、話すってことですよね。トーカーっていうのは話す人ってことですよ。アイドルっていうのは、信玄私たち学んで、そのアイドルっていう話がよく出てますけど、アイドルっていうのはなんて言ったっての方じゃなくて、やばい、めっちゃ古いですね。じゃなくて、車のアイドリングのアイドルですよ。だから、何もしないんけども、口ばっかりの人って意味です。空論に走るものっていうのは。身を結ばないことをずっと追い求める人ですよ。上辺だけでいいことを話すんですよ。こうなるといいですねって、ああなるといいですねって。いやー、本当にイエス・キリストは素晴らしいですよねとかって言うんだけど、こう、そうやって、ああ、祈っていきましょうねって言うんだけども、一週間一回も祈らない人ですよ。ああ、この人のこと本当許されるといいなとかって、そのメッセージを聞きながら思うんだけども、その人が許すことができるようにって、一言も祈らない人ですよ。良い影響を周りに与えて、その人たちが信仰で一歩踏み出すためには何もできない人ですよ。だから口だけなんですよ、結局。こうなりたい、ああなりたいとは言うけども。その身を全く結ばないんですよ。そのアイドリングばっかりしてるんですよ。1ミリも進まないんですよ、前に。それが空論に走るものだって。それが多くいたって。また人を惑わすもの。もうちょっと言うと、その信仰義人ですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは義と認められるっていう、それを否定するんですよ。つまり、この特に割礼を受けた人々がそうだったと言ってますから、まあユダヤ人たちですよね。だから、信仰だけでは救われないって。律法を守る。つまり、特に割礼を受けないといけない。また、食物規定を守らないといけない。清いもの、汚れているもの、それをはっきりと、その、立法に従ってやんないといけない。じゃないと、信仰だけでは救われないっていう人たちがいたんですよ。 数多く。第一テモテの、一章の四節。第一テモテの一章の四節。果てしのない空想話と軽率に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではないって。だから結局その神が願っておられるその信仰による、ごめんなさい。神の救いのご計画が実現をもたらすものに全く至らないんですよ。そのような、この、惑わしっていうのは。また、空論に走るものとか、反抗的なものって。で、こういう人たちがたくさんいたので、彼らの口を封じる必要があるって。だからテトスに、パウロは、長老を立てて、監督を立てて、彼らを御言葉で養い、彼らを御言葉で整え、育てる必要があったんですよ。なぜかというと、その問題を起こす人々、問題を教えていく、その間違ったことを教える人々の口を黙らせるためですよ。あなた方はこういうふうに言ってるけど、御言葉はこう言ってるんだって、聖書はこう言ってるって。はっきりとした、その御言葉によって、対決するためですよ。だこのように、その、人々を、惑わしたり、空論に走らせたり、反抗的な、御言葉に対してですよ。反抗的な人っていうのは、やっぱ対決する人がありますよ。じゃないと、彼らは、その、不正な利を得るために、嘘を教えて、家々を破壊してるって。つまり、家っていうのは教会ですよ。教会を破壊してるって。秩序がなくなっていくんですよ。しかも、そのクレテ人の一般的な性格として、嘘つきで、悪いけどもので、怠け者の食いしん坊って。そのような人たちだったって。一般的な話です。全員が全員そうじゃなかったかもしれないけど。沖縄人はこういう人だって、そういうなんか、あるじゃないですか、ステレオタイプみたいな。そういうものですよ。なんか、顔が濃くて、みんなお酒が好きで、パーティーが好きみたいな。そういう、ワイワイするのが好きでっていう、大体当てはまるっていうのがあるじゃないですか。全員じゃないけど。で、13節から最後の16節までっていうのは、もう一つのテトスの任務ですよ。一つ目の任務は、この、長老や監督を立てるということです。二つ目。それは13節から16節。この証言は本当なのです。ですから、厳しく戒めて、人々の信仰を健全にし、ユダヤ人の空想話や、真理から離れた人々の戒めには、心を寄せないようにさせなさい。清い心には、すべてのものが清いのです。ごめんなさい。清い人々には全てのものが清いのです。しかし、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはありません。それどころか、その知性と良心までも汚れています。彼らは神を知っていると口では言いますが、行いでは否定しています。実に忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格です。だから、健全な教会が立て上がっていくために、戒めなさいって。しかも厳しく戒めなさいって。ただでさえ問題があるのに、クレテ人のその一般的な性格っていうのがあんまりその褒められたものじゃないから。だから厳しく戒める必要があるって。それは人々の、その信仰を健全にするためですよ。なんか権威を振り回せとかなんかそういう話じゃないんですよ。ユダヤ人の空想話に心を寄せないようにするためですよ。真理から離れた人々の、教えに心を寄せないようにするためですよ。教会を守るためですよ。で、清いものと汚れたもののその原則っていうのは、その清い人々には全てのものが清いって。だから食べ物とか飲み物とか、どんなものを食べるか、どんなものをその着るかとか、どんなところに住むかとか、もうそんな関係ないんですよ。内側からそのイエス・キリストの血によって清められたのであればもう清いんですよ。何を食べようと何を触ろうと清いんですよ。でも、汚れた不信仰な人々には何一つ清いものはないって。知性もそうだし、良心までも汚れてるって。本当にその私たちの心っていうのは、神を知ることによって清められるんですよ。 もし私たちに罪があるのであれば、その罪を癒やしなさいって。そしたら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますって。第一ヨハネの一章の9節に書いてあります。そうやってイエス・キリストにあって、私はその清められていくんですよ。そしたらすべてのものが清くなるって。もちろんその罪とか悪っていうのはありますよ。それが清くなるわけではないですよ。だからそこからその私は身を引き始めるんですよ。自分が今まで楽しんでた罪から。汚れから。だから当然その、清さというのを保つんですよ。神を知ってると口では言うけども、口だけだったら何度でも言えるって。でもその行いが口で言ってる言葉を否定するって。そのような人々は。だから身を見ると明らかだって。行いのない信仰というのは存在しないんですよ。本来。本当にそのイエス・キリストのことを知ったら、イエス・キリストにある許しを本当に知ったら、私の考え方も変わり、私のその行いも変わり、私の言動すべて変わるはずなんですよ。ブルックリンの話のあのアマリアさんがそうだったように、すべてが変わっていくはずなんですよ。聖霊が私の内側に住んでおられるのに、それでも心が汚れていて何も変わらないなんてありえないんですよ。神の霊が、また神ご自身が私のうちに住んでおられるなら私が変わっていくはずなんですよ。私が本当にその空論に走るものになってしまって、こうなるといいなとか、そればっかりであれば、神を知ってると言いながら口だけになってしまう可能性はあります。本当にその私が神に応答するために、もっと神からどれだけ愛されているかということを知る必要がありますよ。もちろんその御言葉を学んでそれを知っていくんですが、この、第二テモテの三章の16節と17節では、その聖書っていうのは全て神の霊化によるものだって教えと戒めと義の、強制と義の訓練のために有益だって。また神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるために有益だって。この良い技に不適格だって、この口ばっかりの人たちっていうのは、アイドルトーカーっていうのは、空論に走る人たちっていうのは。でも御言葉を学ぶと、それがそのしっかりとその御言葉を学ぶっていう、その信仰に結びついていくと、この不適格なものには決してならないんですよ。すべての良い技に、その適切なものとして、整えられたものとして十分にしかも成長していけるんですよ。神の愛を知らないんだったら教えてくださいと本当に願う必要があるし、そんなプライドとか関係ないですよ。知らないものは知らないから。分かったと思ったら急にまた知らなくなるんですよ。その次があるから。この地上においてゴールすることはないから、常にその次が、その次が、その次があるんだよ。ちょっとしたことは分かってきますよ。どんどんどんどん。ありがたいことに。その次が与えられるときに、ああ、主をどうぞ助けてくださいって、あなたの愛をもっと教えてくださいって。許されたこと、その喜び、その感謝を私に返してくださいって。なんか失ってしまってますって。自分の考え方や言動が変わらないんだったら、本当に神の愛を、あなたの愛を、私が許されたことをもっとはっきりと教えてくださいって、私がそれを受け取ることができますようにって。で、行うということを、それを追求することも必要です。でも、行いの9倍ぐらいやらないといけないというか、その取り組むべきことは、神に求めるということです。この両者が必要ですよ。祈って、力をいただいて、出ていくんですよ。応答するんですよ。信仰が励まされて。ずっと祈ってたら何も起こらないんですけど。1割も必要なんですよ。だから。祈りが10割とは言ってないですよ。9割ですよ。どっかの時点で神が押し出してくださるので、そこで行って、祈って、神から引き出したものを取りに行く必要があります。で、その、神に祈る、その御言葉を学ぶ、神に応答したい、でもなんかできない自分がいる、だから助けてください、そしてそれを祈り続ける、で、神が、その背中を押してくださって励ましを与える、で、一歩踏み出す。で、その、プロセスを毎日の生活の中で、何重も、一個のことだけじゃなくて、三つとか四つとかいろんなことに対して、その、私たち、宿題があるから、それに取り組んでいくんですよ。 そうするとしっかりとその御言葉を守るっていうところにとどまっていられるんですよ。ああ、そうなるといいなって言って、それで終わってしまって、また新しく来週の木曜日が来たり、来週の日曜日が来たりすると、なんかアイドルトーカーになってしまって、ただ口だけになっちゃうんですよ。本当私たちが、もっともっとその信仰が励まされて、学んでいくこの御言葉が信仰と結びついていきますように。そして祈りと、また神に対するその信仰、信頼を持って一歩踏み出していけますように。で、しっかりと御言葉を守るものとして、他の周りの人たちを励ましたり、御言葉で。また、その間違ったことを教えたり、そのそこにはまったりするような人たちを御言葉によって正したりするところまでいけますように。そうやって、私たちの教会が、ますます健全な教会となって立て上げられていきますように。本当、神の助けというか奇跡だから、教会が立ち上がる、立て上がるのは。牧師の技量だったらもう私ダメです。私は立て上げられないです、こんな教会。でも神が助けてくださる。神が成長を与えてくださると約束しておられるので、やっていきますよ。そう、健全な教会になっていきますように。最後一言祈ります。天のお父さん、あなたが私たちに御言葉を通して、永遠の命に対する望みを与えてくださっていること、またそれをはっきりと、教えてくださっていることありがとうございます。あなたに応答すべきことは本当に重々わかってます。あなたが愛してくださっていることも、あなたのこの愛に応答することも、そうすべきだということもわかってます。でも、なんかその自分の中にある肉が邪魔をしてしまって、あなたに応答したいという思いが出てきても、すぐになんか萎えてしまいます。悪魔もいて、私の肉を励ましてきます。どうかその中で私が、怠慢になることがないように、霊的に怠け者になることがないように、どうぞ助けてください。お願いします。どうぞ、あなたに対してこう応答したいという願いがあったら、それを願い、求め、あなたの前にキリストの御名によって祈っていけますように、そして、信仰が与えられるときに、励ましを得られるときに、前に進めますように、実際の、良い行いも与えてください。自分一人で祈れないときに、どうか、その信仰のともに、一緒に祈ってほしいって、そうやって言えますように、一緒に祈ってもらって、そして前に進んでいくことができるように、どうぞお助けください。御言葉をしっかり守るものとなっていけますように、そういう一人一人がこの教会の一人一人となっていきますように、それで、この教会が健全に立て上がっていって、本当に奇跡的に、あなたの、キリストの体が、あなたの力によって、あなたの熱心によって、この教会が健全に立て上がっていくようにしてください。お願いします。あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。